今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの一章四節から十一節までです。使徒の働き一章四節から十一節、はじめに4節と5節をお読みします。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、聖霊降誕日から2日目の今日この日、いよいよさらに深く聖霊について教えてください。聖霊が与えられるとき、私たちは力を受けると、私たちが聖霊のバプテスマを受けるときどのようになるか、そして私たちはどのような態度で聖霊を待ち望むべきなのかを主よ今日教えてください。この語るしもべのこの唇をあなたが清め、癒し、整えてください。あなたの命を今日もこのしもべの唇を用いて、あなたが直接お語りくださいますように、これを聞く一人一人があなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように、どうか今耳と心を整えてください。またこのしもべのこの舌をあなたが聖霊でもって支配してくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主日にですね、ペンテコステの日でしたので、この一章の八節から、特に聖霊について、焦点を合わせていきましたけれども、今日はその前後の箇所、イエス様と弟子たちのそのやり取りと、またイエス様が天に上げられたその様を、もうちょっとこの状況からですね、聖霊を待ち望む態度について見ていきたいと思います。この4節、彼らと一緒にいるとき、要するにイエス様が十字架につけられ死んでよみがえって、それから40日の間弟子たちに現れたと書いてありますけれども、その40日の間はですね、まだ弟子たちとイエス様が一緒にいて面と向かってお話ししたり、また触ったりじっと見つめたり、そういうことができるうちにイエス様が、いよいよ天に上げられる時が近づいた時にイエス様は命じられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。イエス様が命じられたのはエルサレムを離れないで、父の約束を待ちなさいということです。このエルサレム、確かに都としてエルサレムが今もあります。このエルサレム、これは主日でも語りましたが、平和の土台という名前の意味です。聖霊を待ち望む上でまず必要なことは、平和の土台を離れないでいること。聖霊が与えられたい、聖霊ください、そういうふうに祈り求めるときですね、何かと誤解されやすいのが、聖霊は何か力あるものだ、確かに聖霊は力をあるものですけれども、それですから何か聖霊を待ち望む上で何かざわざわと騒ぎ出す、唇で祈りを激しく、もうしようしようしようしようしよう、あばばばばば、そういうふうにですね、感情を高ぶらせて聖霊待ち望む、でそれでその感情がもう 最高潮に達した時に精霊が下るとか、まあそういうなんか感情の高ぶり、そういうものと精霊と勘違いしている人がいるんですけども、しかしイエス様が言われたその精霊を待ち望むというのは、平和の土台を離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいということです。精霊は確かに力があります。そして精霊が働くときはですね、本当にダイナマイトのようなパワーがあるんですけども、しかし精霊が与えられるに、ね、待ち望むべき態度、それは平和の土台です。御霊の実は、ね、愛、喜び、平安、平安がありますね、平和です。寛容、親切、善意、これら3つにはなんか感情の高ぶりだとか、なんか、そういう激しさのものではむしろ ないですね。誠実、乳和、自制、ね、そういったものです。それが精霊の御霊の実です。精霊は力と愛と慎みの霊です。ですから精霊は慎みがあるところに働くわけですね。そして精霊の実は平安であり、寛容であり、親切、善意、誠実、乳和、自制ですね。そして最も精霊の実は愛です。精霊を待ち望む態度、それは感情を高ぶらせることではない、祈り言葉を激しくさせることでもない、平和、平和の土台のうちにそれを待ちなさいと。そしてイエス様は続いて5節で、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ヨハネと水のバプテスマが出てきました。このヨハネは何のために来たか、何のために水のバプテスマを人々に授け悔い改めを説いたか、それはイエス・キリストの備えをするためですね。ヨハネは水でバプテスマを授ける、水に浸し込む、ね、バプテスマは浸し込みという意味です。ですからバプテスマのヨハネは浸し込み屋のヨハネ、まあ、そういう訳されますね。水の中に浸す、それはあのノアの洪水と一緒で死を意味します。それ以前の自分に対しては死に尽くすこと、それがイエス様を迎えるための備えであり、また聖霊のバプテスマを受けるための備えでもあります。自分自身に対しては死に尽くすこと、この22節の方で、ここには弟子、12弟子の条件が書いてありますけれども、一章22節、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。はい、ここでですね、イエス様の十二弟子の条件はヨハネのバプテスマから始まって、いつも、ね、イエス様と行動を共にして、そして彼らから離れて天に上げられたその日まで、いつも私たちと、ね、弟子たちと、またイエス様と行動を共にした人、それが、十二弟子の条件ですけれども、私たちはですね、ですからまずヨハネのバプテスマ、要するに水のバプテスマ、その以前の死、これを経験して全く新しい命で復活、それを、ね、経たものでなくては、弟子の条件足りえませんし、また、聖霊が与えられるにふさわしくはないんですね。私たちはですからまず以前のものに対しては死に尽くした、これが聖霊が与えられるための条件です。聖霊ください、聖霊くださいと口で言いつつ、祈りつつ、以前の、ね、予備と、世の中の人と同じように、なんか情欲に満たされて、それ汚れたことをしたり、あるいは嘘をついたり、平気で盗んだり、ね、そういったことをしている人はやはり聖霊が与えられるわけはないですね。以前のそのような罪深いことは死に 肉の思いは死に明け渡している人でなくては聖霊は備えられないんです。イエス様がこのように言いましたところ、弟子たちは答えるですね、6節そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。弟子たちはですね、イエス様がメシアだと、思っておりました。その通りイエス様はメシアです。でイエス様が弟子たちが描いていたメシア像、それは、ローマ帝国に今その時イスラエルが、支配されて、もう好き放題なことをその無活霊のもう異邦人に、好き放題されていた。でそれをイエス様、メシアが平定して、そしてイスラエルの国を再興してくれる、イスラエルが、高く上げられる、そのことを弟子たちは、望んでおりました。弟子たちが聞いたことは、今こそこのイスラエルのために国を再興してくださるんですか。あのローマを滅ぼして、イエス様あなたが高く上げられるのですか。人間の王として君臨してくださり、あのダビデの座について支配してくださるのですか。弟子たちは期待したんですけれども、イエス様はそれに対してですね、人の耳から聞けば不思議な、答えをします。何節、イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。イエス様はまずですね、それがいつなのかどんな時、そういったことはあなた方は知らなくてもよい、それはむしろ父がご自分の権威を持ってお定めになっている。要するに弟子たちの質問、それは今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか、弟子たちはイスラエルという国、要するに、一国ですね、そういうイスラエルという国の領域、国というと、まず領土があって、そこの支配者がおり国民がおり、また土地があって、そこの風景があって、いろいろ国というと、そう思うんですけども、弟子たちはイスラエルというそういう国を思い描いていたんですけども、しかしイエス様はですね、いつとかどんな時とかあなた方は知らなくてもよい。そもそもイスラエルという名前、これはどのように付けられた名前か。イスラエルはもともと一人の人でした。ヤコブという一人の人でした。ヤコブという人が神の御使いと格闘して、どうしても祝福をくださいと言って、格闘して、そして、神に勝った、あなたは神に勝った、だからあなたはこれからはイスラエルという名前を名乗らなければならないと、神様がヤコブという人に新しく名付けた名前です。要するにイスラエル、それは人ですね。国というものというよりもむしろ人人と言っていいでしょう。ですからイエス様が言われる、この再興してくださるのは国ではなく人々なんです。皆さん一人一人がですね、イスラエルというなること、それが神様が究極に、望んでおられることです。ヤコブという人、ヤコブは掴むとか、出し抜くとか、そういう、名前の意味でしたか、押しのける、それがアーケブという意味ですね、そのようなものではなく、人を出し抜いたり自力で何かやりくりするものではなく、神様に祈りで、何とかして何としてでも祝福を勝ち取りたい、神様とそういう、格闘する人、あるいはイスラエルという名前はですね、神に支配されるものという意味もあります。ですから神様が皆さん一人一人に望んでおられるのは、以前の古い生き方はもう死に明け渡し、人を出し抜いたり騙したり、そういった人をなんか掴んで、なんか いいものを奪い取る、そういう古い性質はもう死に明け渡し、そういったヤコブで、まあ、名前もなくなって、イスラエルと、ね、新しい人、神と、やり取りして、そして祝福を、いただく人、神に支配される人、イスラエルになること、それが神様が皆さん一人一人に望んでおられることです。だからいつとかどんな時とかいうことはあなた方知らなくてもよい。皆さん一人一人がですね、イスラエルに作り変えられる、その時はいつかどんな時か、それは一人一人に対して違っております。皆さんが自らを明け渡す、その時が皆さんがイスラエルになる時です。皆さんが自分の古き生き方、掴む生き方をそれを手放して、そして神様により頼む生き方、神様を掴む生き方、神様に支配される生き方、イスラエルとなること、それが神様が皆さんに望んでおられることです。だからいつとかどんな時とか知らなくてもいい。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっておられるんです。皆さんが救われること、皆さんが聖霊に満たされること、それはいつとかどんな時とかいうよりも、むしろ皆さん自身がですね、イスラエルとなるために整えをする努力をするべきなんです。そしてイエス様は続けて言われます。8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。続いてイエス様はですね、聖霊があなた方に臨まれるとどうなるか言われました。力を受ける、力を受けてどうするのか。力を受けた弟子たちはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでイエス様の証人となる、そのことをイエス様は言われました。ですから聖霊が与えられるその目的、根拠、その動機、聖霊を求める動機は、そのイエス様の証人となることだと主日礼拝で、語りました。ここでですね、イエス様は弟子たちの主を、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかという質問に対する、ね、第2の答えが、聖霊があなた方に臨まれる時力を受け、あなた方がイエス様の証人となる、私の証人となる。これもですね、イエス様の究極の、この弟子たちの質問に対する究極の答えなんです。イスラエルのために国を再興してくださるんですか。国を再興すること、イスラエルという神の国が再興されるための必要十分条件が、全世界に福音が伝えられることです。イエス・キリストが伝えられること、地の果てにまでイエス様が届けられることが、ね、国が再興、天の御国が再興されるための必須条件です。ですからこの時以降ですね、もうその働きは使徒たち、弟子たち、人間に委ねられたんです。国を再興してくださるのは確かにイエス様です。でも人間がやるべき分があるんです。それは全世界にまでイエス様の証人として出て行き、イエス様を伝えることです。それから終わりの時が来るんです。マタイの福音書の24章に終わりの時についての諸々の出来事や、またそのための条件が書いてありますが、全世界に福音が伝えられて、それから終わりの時が来るとありますね。だからイエス様のこの答えは十分答えになっているんです。人の耳から聞けば答えになってないんじゃないかと思うかもしれないですが、でも真実答えになっているんです。弟子たちが力を受けて全世界に出て行き、イエス様の証人となってイエス様を伝えること、イエス様の誕生から、ね、その生い立ち、その語られた御言葉、またイエス様の十字架の死と復活、昇天、そして再臨、 それを伝えること、全世界に出て行き、それを伝えることがすなわち国を再興するための条件がどんどん整えられていくということであり、そして全世界に福音が伝えられたその時、ね、国が再興される条件が整うんです。天の御国が再興するための、だからそのための聖霊なんです。イエス・キリストを伝えるための聖霊であり、また国を再興するエルサレムという天のエルサレム、まことのエルサレムが回復されるためのその条件がイエス・キリストが全世界に伝えられること、そしてそのための助け主が聖霊であるわけです。そしてイエスさんはそう言ってからですね、彼らを見ているうちに天に上げられていくんです。9節から、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエス様がですね、この時天に上げられていきました。そしてこの時点から弟子たちはもうですね、イエス様を目と目を合わせて、手で触ってとか、そういう形でイエス様と会いたりすることはもう二度となくなりました。この時点以降、言ってみれば、ね、人としてのお別れであるわけですね。でもお別れではないんですね。イエス様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、マタイの福音書の最後で言われております。この使徒行伝を見る限りですね、弟子たちとのその、お別れのそのイエス様の最後の言葉が、この7節と8節ですね、一体こんなお別れ言葉があるでしょうか、ね、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよい、ただ父が権威を持って定めておられる。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、うちの果てにまで私の証人となります。これが人間イエスとしての最後の言葉、それから天に上げられていく。なんだか全然最後の言葉じゃないですね。まだその後に交わりそうな、その次の日も翌日も、ずっとイエス様は一緒にいるかのような、ね、そういう感じの言葉です。そうです、いるんです。イエス様は世の終わりまで、聖霊が望まれるとき、聖霊はイエス・キリストを証しする霊です。聖霊が望まれるとき、イエス・キリストが語った言葉についてすべて、思い起こさせてくださる霊です。だから全然お別れではないんですね。確かに、目で見てたり手で触ったり、そのイエス様の口から喋、る言葉が、音波となって、音は波動ですね、波動として、鼓膜を揺るがせて、それでイエス様の声を聞く、そういったことはないんですけれども、でも彼らはいつもイエス様と一緒にいるんです。そこでですね、ここに白い衣を着た人が二人彼らのそばに立って言うんですね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか、なぜ天を見上げて立っているのですか。天を見上げて立っている必要はないんです。むしろ彼らはこの時点以降ですね、この福音、イエス・キリストの証人として、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまで出ていて、イエス様の証人として語り伝える責任がこの時点以降彼らのものとなったんです。もはや、福音伝道、それはイエス様は人間の宣教の愚かさにお委ねになられたんです。 ですから弟子たちはこれ以降ですね、全世界に出て行き伝えなくてはならないんです。そしてそのことはまだ今この2014年現在完成しておりません。皆さん一人一人にも同じようにですね、この福音伝道のその務めが委ねられているんです。クリスチャンになると、ね、どうなるか、毎回主日は教会に行って礼拝をして、でそれで他の週の6日間は世の人と同じように過ごして、そうこうして、過ごしていれば天国に自動的に入れるもんだ、なんか、そういうものではないんですね。キリスト者の生活はイエス様が託されたこと、それは福音伝道です。全世界に出ていき、私の証人となりなさい。聖霊があなた方の上に臨まれるとき力を受け、そして地の果てにまで私の証人となる。ですから聖霊を受けるその目的、その動機、それはイエス様を伝えるためであるべきなんです。イエス様は、ね、弟子たちの目の前で天に挙げられていきました。しかしまた降りておいでになられるんです。イエス様は私たちの上にも、ね、ある時降りてきました。イエス様を救い主として告白し、そして信じて、イエス様あなたを信じますと私たちは心で信じて口で告白した、その時イエス様が私たち一人一人に降りてきてくださいました。そして、あ、確かにイエス様が生きておられる、いるんだ、ね、目で見えません、耳でも聞こえません、手で触りませんが、でもそれでもイエス様は生きておられるんだと分かった、その時がキリスト者であるならばあるはずです。イエス様は私たち一人一人においでになりました。私たち一人一人が、ね、ヤコブからイスラエルに作り変えられる時があるんです。聖霊が下る時、私たちは力を受けます。そしてイエス・キリストの証人として出ていく、その役割が任せられます。皆さんは果たしてその役割を果たしているでしょうか。皆さん自身の体を持って、言葉を持って、行いを持ってイエス様を表現しているでしょうか。もしそうでないというのであるならば、聖霊を求めて本当にイエス様の後を伝えさせてくださいと、イエス様を伝える、イエス様の生涯を伝えたい、イエス様の十字架を伝えたい、死と復活を伝えたい、その動機を持って聖霊を与えてくださいと望むのであるならば、聖霊はそういう人に豊かに与えられます。求める人、叩く人、探す人にこそ与えられるものです。どうか皆さん聖霊をそのような動機で求めましょう。イエス様のことをもっと知りたいと、イエス様のことをもっと伝えたいと、イエス様の人に託されたその使命、それはすなわち国を再興すること、天の御国を再興すること、天の御国を再興するためには皆さんが全世界に出て行って、地の果てにまで行って福音を伝えること、それがその必須条件です。どうか皆さん一人一人がこの主の働き人としてしっかりと整えられて、主の働きをし、そして一日でも早くイエス様の望まれる御国がこの地に、この地上に来たらせる、その働きをする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、あなたが私たちにこの重要な使命、すなわち全世界に出て行き地の果てにまで行き、イエス様の証人としてイエス様を証しすること、主よ、あなたがこの使命を与えられました。そしてただ使命を与えられただけでなく、助け主聖霊を使わせて、その助けをなすために私たちにその力強き助け主、弁護士を使わせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがますます聖霊に満たされて、そしてあなたを 伝えるものとあらしめてください。多くの人々は聖霊をただキリスト抜きにないか力強くされるものだとそういうふうに勘違いしておりますが、しかし聖霊はイエスキリストを証しする霊、どうか私たちがますます力強く大胆にイエスキリストを証しするものとして整えてくださいますように。そのためにこそ聖霊を注いでください。どうか一人一人が力強き伝道者でありますように、力強き働き人でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福したのでお願いいたします。アーメン。